町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。三条八幡宮宮司横笛尺八演奏家藤崎茂康さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
まずは簡単に藤崎さんの方から自己紹介の方をお願いできますか。はい、
当然生まれ三条市で、高校まで三条にいて、まあ、大学で、東京の方に行ってまして、それで、まあ、神社がでお祭りの笛とか聞いてたもんで、笛に興味があったりして、学生の時も、まあ、サークルで、笛や尺八をやって、まあ、今でいうちょっと親不孝な学生だったかななんて思います。
はい、ありがとうございます。宮司さんがどんな暮らしをしているのかとか、あるいはもうその尺八演奏家になるまでの話、非常にもう僕の中では謎がたっぷりで聞きたいことだらけなので、はいはい、その辺をちょっと順を追ってというか、はい、聞いていきたいんですけれど、はい、まあ、三条市出身で小さい頃からその神楽のその笛の演奏とかを聞いてたということ で、
そうです、ね、
本当にもうそれこそ小学生とか、
はい、まあ境内、神社の境内にうちがあるもんですから、はい、もう嫌がおうでもお祭り近づくと笛の稽古の音、太鼓の音、そんなのが聞こえてくるし、祭りの当日になると、まあ、露天がいっぱい出て、もうすごい喧騒と騒音と、うん、そういったまた祭り囃子が聞こえたりっていうのをずっと子供の頃味わってて、祭りはもう本当にワクワクしていいなというんで、いつの間にかその笛をちょっと吹いてみたいななんていうことがあったんですね。
なんかもともとその笛を吹く人に憧れるとか、その楽器の演奏に憧れるっていうよりは、もう普段のその生活の中からも
う
体に染み付いてたというか、
そうです
ね、はい、小さい頃からそうやって笛が当たり前のように身近にあると、初めて笛持ったらもうあっという間に吹けるみたいな、そんなマジックが起こったりは
というふうには、ね、ならなかったんですね。神社から笛を持ってきて、まあ、密かに隠れて、はい、まあ音が出ないから隠れて練習できるわけですけども、はい、それでやってどうもスースーしか出なくて、それが1週間ぐらいしたらピーっていう音が出だして、あ、音やっぱり出るんだということで、それからだんだんその音の出る回数が増えてきて、だんだん安定して音が吹けるようになって、そしたら耳に残ってるそのお祭りの笛や神楽の笛をちょっとこう聞きかじったのを再現してみたりして、ちょっとやっぱ習いたいなというふうに思ったんですね。
ちょっと話戻しますけど、はい、いきなり独学から始まったんですね。
そうですね。
なんでそこ誰かに指示するわけではなく、
というかそれほどの強い意志じゃなくて、ちょっとやってみたいなっていうんで、はい、まず音が出るかどうか分かんないんで、はい、それでいたずらでやってみようかなぐらいだったんだですよね、最初は。
学校でそのいわゆるリコーダーしかやったことない僕、縦笛はなんとなく音は出やすいんですけど、横ってなかなか難しいとか、ね、あと尺八に関しても話だけ聞くと音が出るまでが大変だっていう。
そうですね。ですから週間、やっぱり1週間ぐらいかかりましたね、音が出るまで。
それで1週間、
出てしまうと、だんだん例えばずっと音が出だすと吹いてる限り出るんですけども、一旦やめてまた笛を持つともう出ないんですよね、
はい、感覚がまたどっかに消えちゃって、
ということは次の日に出ることもあれば出なくて、またそこであれこれ苦労しながら音が出てよかったっていうのがずっと繰り返して、だんだんそのあれが安定して出るようになってくるということで、そうすると音が常に出るようになると面白いんですよね。
楽しくなってきて、
でそれで、あ、じゃあ本物を吹いてみようかなっていうんで、その神楽 のやってる大人の人たちに混じって、はい、一緒にやったりして、
いきなり独学でやってた子が急に入ってきてびっくりされませんでした。あ、藤崎君吹けるんだ
みたいなことは
喜ばれるんじゃないですか、
ね、そうですね、うん、あれはな、いや、いがったいがったみたいなこと言われて
で大人に混じってそういった行事の中で演奏するようになった。
そう
ですね、それが大体中学生ぐらい、高校生ぐらい、
中学生です、
中学生ぐらい。高校に入ってもずっと、
高校になると、まあやっぱりちょっと受験勉強、
そうですよね、勉強も忙しいですよね、
うん、ましてね、そういう、まあ、お祭りでも学校休みじゃないし、はい、お正月なんかもなかなかね、いろいろ宿題があったりとかして、 だんだんやらなくなったんですよね。
少年時代のその祭りが楽しい 100% 楽しいっていうのではなくなってきますよね。
そうですね。だからまあ現実に戻されるっていう感じが、うんうんうん、でそんな風にしてるうちにちょっとやっぱり遠のいたんでしょうかね。
あ
でそういう時になぜか尺八をもらったんですね。
藤崎さんなら吹けそうだってことでもらったんですかね。
自分はもうちょっと、うん、あの体が悪くなして、まあ、あんまり吹けないから、はい、あの上げるよって言われて尺八なんかね別荘もない音なんか絶対出ないと思って吹いたら、はい、ポッと音が出たんで、
あすぐ出た、
すぐ出たんで。
横笛とはまた違いますよね。
違うけど横笛が出れば出ますね、やっぱりまず尺八は。
あそういうもんですか、うん、
でそれであすごいねとかって言われてまた嬉しくなって
楽しくなって
尺八も今度特集書を買ってきてまた見よう見まねで。
基本的にはあれなんですね、独学なんですね。
いや教えてくれる人がいないわけですよ。
は
い、そういうあの系統だって そののがないですから。
今みたいに尺八教室も探せば多分ネットで出てくると思うんですけど、うん、そんな
時代じゃないですから。まああのことおことや三味線というのは、
はい、
あのまあそういう流派っていうのがあって、
はい、
それをもし必ずねそのどの町にもやっぱりおことの先生なんかいてそこに行けば習えたりするんですけど、笛尺八は誰も教えてくれない。
尺八もその楽譜というんですか、演奏のあれ僕見たことありますけど、ええ、ドレミじゃないの で、
ね、
あの暗号みたいなんですよね。そうあの
カタカナなんですよ、
はい、
であれをだからそういうふうに覚えながら、そして知ってる曲がその暗号で書いてあるわけですよ、
はいはいはい、
あの例えば、まあ、桜桜でも、うん、あのいいんですけど、そうするとあそうかそうかってあ同じ音だっていうんで確かめながらやってるうちにその楽譜でもまあ一応吹けるようになるわけですよね。
あの知ってる歌であれば桜桜で、あこの桜の差の音階はこれだって、
そうなんですね、
本当に暗号ですね。暗号自分で確かめながら、
そうやってるうちに一応そういうカタカナで書いた暗号みたいな楽譜があると、はい、一応吹けるんだけど合ってるかどうかがわからないんですよね。
桜桜が吹けてもちゃんとその譜面通りに自分が吹けてるかが、
そうなんですよね。長唄とか、
はい、
あの歌唄とか、まあ、そういわゆる日本の古典の音楽が楽譜になってるんです。聞いたこともない
わけです。 今ってそれこそ町山に行けば、CD の棚がいっぱいあって、あ、はい、そこで邦楽の棚を見ると尺八でいっぱい CD があったりあるじゃないですか。
そうなんですね、
すぐ、まあ、ネットもありますし、その時代って音源だけでも聞けないですよね。
ないですないです。だからどっかで吹いてるのを聞くしかなくて、それが吹いてる人がいないんだから
そもそもいないし、いたとしても耳でコピーするしかない時代ですよ ね。なかなか熱意というかその情熱がないと。
そうですね、
尺八もらって
やっぱり楽器をやることが楽しかったな。とにかく音を出すっていうことが、うん、あの出ないのをなんかこう工夫して出すっていうのがきっと面白かったんだと思うんです。
でもまあ勉強の方も両立しながらやっていって、高校卒業したら大学ですか。
はい、
やっぱり、宮司さん将来宮司になるということでそういった学校に行かれた。
やっぱりさっき言ったように、はい、まあ、できれば、ね、あんまりというのがあったんですよね。
あできれば継ぎたく
そうですね
あまし大きな声でラジオで大きな声もあれですけど
と、うん、いうんでそういうところにはまあ行かなくて、
はい、
ちょっといわゆる理工系の方に興味があって、
あ
それで
理系だったんですね。
そうですね、うん、そこの、まあ、大学に、まあ、名前は言いませんけど行って、
はいはい、
なんと物理学科だったんですよね。物理学科に入って、
もうバリバリの理数系じゃないですか。
やろうとしていたんですけども、はい、学園紛争って分かりますか。
60年代後半ぐらいのあれですね。
70年代
です。70年代
です。第二次安保闘争っていう頃ですかね、
はいはい、
そうすると大学入ったらもうすぐバリケード封鎖何にも講義授業もないんですよね。
あじゃああれですか、東京の方の大学で。
そうですね。
なるほど。
それで結局
全然授業がない
やることがなくても、だから どうしていいかわからないわけですよ。でそんな時に尺八同好会っていうのがあったんですよ、ね。
はい、大学にあったんですか。校内
あったんですよ
尺八同好会。
またそのできたばっかりみたいで、はい、尺八好きの その先輩が
何人ぐらいの。
結局 5,6 人だ。私が入った時に先輩が一人いて、あとみんな入って 5,6 人で、それでちゃんと先生を呼んで、
はい、
あのグループレッスンじゃないけどそれやるっていうんで週1回
でもそれが、まあ、変なんでしょ初めて誰かからちゃんと習うっていう
それでいやこれはいいなと思って
尺八持ってってたんですね
もちろんです
でなるほど
そういうんで あとまあ尺八笛というのはそういった意味では、ね、非常にねあのマイナーのあれだったんですけどやっぱりあのフォーク世代じゃないその前のまあエレキなんかもね仲間でやってたり、はい、あのフォークギターなんかやってるのもいたんで、
はい、
私もギターには興味があったんだけどどうも向いてあの単旋律は得意なんですけど、
はいはいはいはい、
ラオンとか、うん、あれがなんかダメでそれで単旋律ってなんだってマンドリン、
はい、
マンドリンをあのやってギターと一緒に合奏したりはしてたんですよね
あじゃあ本当弦楽器もやられて
それで大学行くときに、まあ、あのマンドリンとその笛尺八なんかも持ってってあれしたんですけど
藤崎さんの時代だったらジャズも当然全盛ですよねジャズ喫茶とか
そうですね
でそっちの金管の方とはそっちの方には行かなかったんですね
行かなかったですね後でジャズやることになりましたけども
あ尺八を持ってとか、
あのグレンミラーで LP 出したりも、
はい、
あの本当まであのやったんですけどね
その時はじゃあ本当にもう
全くあと随分あと大学も終わりぐらいですかね、
はい、
あのジャズ結局、まあ、物理で研究職に行くぞって言ったんだけど、はい、現実ってのはなかなかそうね、
うん、
もんじゃないといろいろなことを考えてそれこそやっぱり資格も取らなきゃなみたいなのもどっか出てくるしいろいろありながらそうすると今までのと違うものに逆に興味が出るというよりもそういうのパッとジャズなんか聞いた時に、うん、あこれいいなっていうようなことで、うん、コルトレーンとか私大好きだったんですけど、
はい、
ああいうのでジャズ喫茶なんか行って、たりもしましたでも、うん、基本は自分が音を出すのが好きだったってそれでまあ講義がない分好きなことをやったりそれでいざ大学が元に戻ってももうちょっとやっぱりその、はい緩んだものは元に
気持ちがもう
戻らないんですよね、
うんうんうんうん、
それで、まあ、4年で留年だけはまあ避けようということで、
はい、
まあ、そこそこはやったんですけどもあとはもうほとんどサークル活動でしたね
その、まあ、いわゆる尺八を中心とした演奏活動、
そう演奏活動っていうか、まあ、大学のね、うん、あれで学園祭でやるとか そんなぐらいだったんですけどもそれで結局まあ一応卒業できてそれで神社 の、まあ、やるその神主の資格を取るには國學院大学に行かなきゃダメなんですけども、はい、まあ、今はまたシステム変わってるんですけど当時は4年生の大学を出ていると1年間で、はい、
取れる
というのがあったんで1年間まあ、行ってなんとか取って
なるほどちょっとだいぶ今ここでまた宮司の話が出てきたところで時間いっぱいとなってしまいましたので、はい、またぜひ次回ゲストに来て、
ね、
はい、詳しくプロフィール
を、はい、取り留めなくてすみません
いやいやいや楽しかったです またお話伺いたいと思います、はい、本日のゲスト藤崎茂康さんでしたありがとうございました
ありがとうございました
町の作り手編集部この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。三条八幡宮宮司横笛尺八演奏家の藤崎茂康さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。大学を卒業されて、
はい、
まあ尺八の練習に明け暮れた4年間でもあり
そうです
ね、はい、でその後まあ、宮司さんの資格を取るために大学で1年間まだ勉強されて、はいはい、その後どのようにしてこうプロになって音楽のプロになっていったのかっていう話を聞きたいんですけれど、
は
い、
そこがまたちょっと不思議なところで、
はい、
大学が、まあ、國學院の1年間だけ行く専攻科というのがありまして、
はい、
もうカリキュラムびっしりなんですけどもまあ、大学今でもそうですけど新入生が入る頃にその各サークルが新入生を獲得するためにいろんな催しをやるんですけども
國學院そこでもサークル募集で1年ですもんねでもね
それで冷やかしに行ったんですよ、なんかそこは尺八と琴の会っていうのがあったんですよへーなんて言ってそうなんだへーとかって言って冷やかしに行ったんですよね、
はいはい、
してあ何先生は来てるのはい、うん、 尺八の先生はって言って誰々さんですっていうのを学校に書いてある。尺八はね、宮田幸八郎さんですって。
はい、宮田幸八郎さんっていうのは、ごめんなさい、僕尺八業
界ここにあの書いてあるんですけども、
はいはい、
私が結局憧れていた師匠なんですよ。
指
示あの学生の時に、それこそ4年間の時に、
はいは
い、まあ、いろんなやっと音源が手に入るようになったりとか、
はい、
あのコンサートにリサイタルに行ったりとかしてたんですよ。
でファンな一ファンだったんですね。
その本当にあとラジオでも放送したりして、
はい、
で誰先生はって宮田幸八郎先生
はっ
えいや1年でもいいから入れてくれないかなって。
向こうにしてみれば4年間みっちり尺八やられたからだから嬉しいっちゃ嬉しいんじゃないですかね。
まあまあ、うん、それでとにかく1年間、うん、でそれで特にあの先生がしょっちゅう来るわけじゃなくて、はい、定期演奏会とかなんかそういうような時に教えに来てくれるんで、
それでもね、
それで、まあ、全く雲の上の人だったのが、あそんな近くにあの来てくれてるんだっていうんで会った時にちょっと教えてもらえませんかみたいなことは言ったんだけど、なかなか忙しいから結局まあそんな感じだったんですよね。そうしたら、
はい、
まあ、そこ1年間で終わった段階で、
はい、
そのこの宮田幸八郎さんがもうメンバーであった日本音楽集団っていうのが、
はい、
あるんですけど、
そこ邦楽器のプロの演奏集団ってことですね。
そうですね、はい、そこで研究生を募集していると
お
おでそれで、うん、まあどうせ落ちるだろうと思って、うん、でもオーディションを受けたんですよ、
はい、
そしたら受かりまして、
何のそのジャンルとしては尺八で、
受けましたね、
はい、
それで、まあ、師匠に直接習う前にそこの団体に入ってしまったんですよね、
はいはいはい、
でもそれはそれとしてそこの、まあ、神職の神主の資格を取るために行った国学院なんで資格を、まあ、取った、まあ、厳密に言うとそこもサークルの方一色やったもんで
もうずっと尺八ですね、本当尺八一色ですね本当に。
それで、まあ、単位が足りなかったわけですよね。
あらら、
結局実習という一番大事なものを夏休みあるんですけど、はい、1ヶ月各そういった
神社に
行って、例えば、うん、日光二荒山神社とか、
はい、
明治神宮とか、はいはい、まあ、そういうようなところに行って、はいはい、そういうのとそのいわゆる座学 のいわゆる単位を と、
はい、
と合わせて、それで資格が取れるんだけど、それがサボったもんだから、
いわゆる教育実習生みたいなもんですよね。実習
をやってないんで、
まるまるやってなかったんです。やろうと思ったけどとか、
あんまりやりたくなかったのもあるし、
あ気持ち的にね、でも1年間そのために行くのに実習だけ落とすっていうのも、
そこでその運命の師匠と出会ってしまったんですよね、
はいはい、
だからこれはやっぱりと思って、でそう言ってもやっぱり単位は取らなきゃダメなんで、
はい、
まあ実習をそこを出てから1年間東京の神社にそれこそ勤めて、
ちょっと ずれた感じですね。そしたらね、
でそこももうすでにその音楽集団に入ってるんで、その毎週いろんなそのあれがあるわけですよ、
はい、
そうすると休めなきゃダメなんで、食卓ということで週3日だけ1年間やることでその実習を終了ということにしても、
ちょっと長めのスパンでですか。そういうことは実習は長いけれどってことですか。
実習は1ヶ月まるまるとにかくあるのを、うん、
はい、
その神社でする、まあ別に取るためだけだったらいいんだけど、やっぱり勤めたからには、
うんうん
う
ん、
というんで1年間そこに勤めさせてもらって、うん、でその傍らその日本音楽集団の音楽活動もやってたんですよね、
はい、結構それは演奏活動は定期演奏会とかいろいろ、あるいは全国回ったりもしたりも、
まだ研究生ですから定期演奏会に出してもらうぐらいで、あとそのそういうトレーニング指導してくれる先生がついて合奏練習、合奏指導とか、
本当に尺八奏者としてのそのスキルアップとその神主になるというか宮司になるための並行してやってたんですね。
そうですね、それでまあ一応実習終わってやっぱりプロになりたいということで、
うんうん、
まあ親に言って、
はい、
そこをまあ辞めると、
はい、
それで とにかく独り立ちするからっていうようなことで、そこから本格的にそっちの方もうやりだして、一切そこからはもうそれ一本ですね。
音楽家今と昔じゃ、まあちょっとまた感覚も違うと思うんですけど、親からの反対とかそういったものはなかったんですか。
まあ常にね肯定的じゃなかったんですけども、
うんうんうん、
まあまあというのは親は まあ、あの明治 の末に生まれて、
はい、
それで当時は神社というのは、まあ、国のね、はい、あれでした、国家神道となんて言われましたけども、はい、ということで戦前はもうとにかくそれこそ神の国じゃないけど、はい、それが敗戦によって価値観がガラッと変わったわけですよ。でそうするとその真っ只中にいたいわゆるその神社会にいたようなあの親もやっぱ自信がなくなったんだと思うんですね。
なるほど。
信じてやってきたことがガラッと変わって
一夜にしてというか急にね、
うん、それでだから子供にあのこれをやれとはやっぱり言えなかった。
そこまで強く
言えなくて、だからいや好きなことあったら やればいいわって
でも結構音楽尺八一本で食っていくのかお前はっていうようなところで、
いやそれは全くなかったですね。
ああそうですか。そこに関してはじゃあ、うん、結構 理解があったかもしれないですね。やっぱ
自分もだから苦労したんだと思うんですよ。
うん、
結局あのやっていきながら、うん、だから そういうんでまあ自分まだ元気だと思ったんでしょう。
でやりたいことを息子が見つけたんであれば、うん、やらせてあげたいって気持ちの方が勝ったんですかね。
多分そうだと思いますね。
でもそうやって親からの理解が得られればもう本当にそれこそ音楽でいくぞ。
そうですね。その代わり、まあ、忙しい祭りと年末年始は手伝うよっていうことで。
あ、じゃあそういった行事では三条の方に帰ってきて。
そうでしたね。なかなか今思うとこう微妙なこうね、うん、あの2本の線が
そうですね。本当にあの二足のわらじをもう器用に使い分けながら履き分けながらって感じですよね。でもあの結構あの僕の手元のプロフィール見ても、まあ、海外公演もあるし、あすぐに研修生からはあのすぐにこうあれですかメンバーにこ
う。そうですね。2年研修経てそれで、まあ、団員の投票で、
うん、
あ
団員全員からの投票があるんですか。
そうですね。それで
この人で大丈夫かっていう
団員にしていいっていうような
結構厳しいですね、ま
あ、
それ
結局ね、聞いて下手なものは絶対下手ですから、そういうことでその辺はもうシビア。音楽の世界っていうのは
結構足の引っ張り合いとかなかった。
それは全くないですね、
まあ、あくまでもいいものをいいっていうところで、
うん、ですね。それはというか日本で初めてできたそういう日本の楽器だけで そのそういった楽団だったんで、うん、まあ、言葉悪いですけど町の先生がみんなやってるような楽器だったんですよね。それをちゃんとこうプロとしてというかその鑑賞に耐える、それこそ世界に通用するような音楽をやる団体だっていうようなこと で、
うん、
でそれで、まあ全体に若者のレベルも低かったから我々なんかがね目立ってこうやっぱ引き上げてもらったんだと思うんですよね。
じゃ実際にこの音楽集団は若い方も多かったんですか。
そうですね。もう本当にその時この師匠と私一回りも違わないんで。
あ、そうですか。
だから30代行って40代ぐらいの人たち。
30代がメインぐらいで下に20代もいて、ね、実際に藤崎さん20代の
ところ
に
入られた。出動部隊はやっぱりそうですね、30代前後ですね。
結構珍しかったんですか。その方が楽器をちゃんと聞く、しかも集団でちゃんとした形で聞くっていうのってなかなか機会としてはない。
そうですね。だからここが初めてなんでやっぱり結構固定したファンがいっぱいいましたね。それでそういうのでアマチュアの方もそれに習って自分たちで合奏団作って、はい、いろんなアマチュアの合奏団もできたり、まあ、今もねあるんでしょうけども、はい、そういうので一時随分全体にこの邦楽器のこの世界盛り上がったんですよね。
う
ん
う
ん。
今ですね、はい、楽器を持ってきてくださってるということだったので、
はい、
一度どういう音が出るのかな。横笛とかすぐに吹けるもので構いませんが、
はい
はい、ちょっと音を聞いてみたいなと。プロの方にいきなりそんなお願いしていいのかなとちょっと手に汗かいてやりますが、
はい、
それは横笛になりますか ね、
ですね。
竹でできた30センチちょっと、
はい、篠竹という竹なんで篠笛って言ったりするんですね、
はい、
一般的な横笛ですね。
はい。 いろんな表情っていうか音色があるんですよ。なんか音の表情っていうのが結構その強弱もありますし、音の高い低いもありますけど。
そうですね。日本の管楽器っていうのはまあ不便なんで、はい、人の声とに似てるんだと思うんですよね。ですからいろいろそのこう 息の角度もそうですし、息の太さもそうですし、それを変えながらあのやるっていうのはちょうどやっぱり歌で声帯をこうコントロールするのと同じような感じで、だから人によって全然音色が違ったり、
そのいわゆる声が違うように。
そうですね。
あ、でも今見てると本当唇、下唇は当たってますけど、あとは当たってないんですよね。
そうですね。
本当に空気の送り方というか、
はいはい、あの唇の絞り方とか、はいはい、その辺であの変わってくるんですよね。
せっかくね、あの今素晴らしい演奏を聞き終わった途端にもうお時間となってしまいましたので、すいません。あのまたもうちょっとその今の活躍も含めて、あとこの宮司さんとしてこの地域の関わりについても、はいね、はい、あの詳しく聞いていきたいと思いますので、はい、次回もまたゲストに来てください。
わかりました。
お願いします。はい、三条八幡宮宮司横笛尺八演奏家の藤崎茂康さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のイラストレーター村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。三条八幡宮宮司横笛尺八演奏家の藤崎茂康さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、日本音楽集団というこの邦楽器のプロの演奏団体に入られて、
はい、
大活躍の20代後半ぐらいからですかね。もうずっと。
そうですね。
年代にすると70年代後半から80年代はもう
80年代が一番ですか。80年から90年代ぐらいが、うん、自分で言うのも変ですけど、はい、全盛期だったかな。
もう忙しくされて常に、ね、じゃもうあれですよね、あの公演とかそのステージがない時もずっと練習練習。
もうそうですし、あの当時あのカラオケっていうのが始まりまして、
はい、
あのそれまでにあるあのいわゆる歌謡曲を伴奏を入れるわけですよね、
はいはい、
でそうするとレコード会社がいっぱいあるんで、あのソニーだ、キングだ、定築だ、そういう東芝とかそういうようなところでみんな自分のところのカラオケの音源を作るわけですよ。そうするとそういうところに尺八が入ってるような曲の演奏に、うん、あのスタジオにずっと回ったりとか、
はあ、
そんなこともだ予作なんかもあの本物の予作は 北島三郎さんのバンドに吹く人がサックスの人が吹いてたんですけども、
はい、
カラオケはいくつかのあれで予作を録音したりとか。
本当ですか。
お、結構そういう演歌 の仕事ありましたね。そういうだから録音が結構多かったですね。あと映画とかそういうのの伴奏
は
テレビでも大河ドラマの演奏なんかもやったことあります。
じゃあ今でも、まあ、映画とかそういった大河ドラマとかも結構ソフトになって売ってたりあの見たり聞いたりできると思うの で、ね、そうするとどこかではその藤崎さんの音色が聞けるかもしれないですね、
はい、今でもあの犬夜叉 の、はい、あのテーマ曲っていうのはよくテレビであ
のアニメの犬夜叉、
はい、はいはいはい、つい先日も流れてましたし、
はい、
ミレミソ、
はいはいはいはい、はい、
あれ
そうですか、
ええ、
はあ、みんな子供たちも、まあ、今大人も知ってるか、ええ、結構長くやってたアニメだと思うの で、
そうですね、あれずっと私向こうにいたんでやってたんですよ、
ね、あの音だよって言うとみんなおおってなりますね、
う
ん、じゃあね。
そうですね。
でも、その音楽家としての充実 のと並行しながらずっとやっぱり断るごとに三条に帰ってきて。
そうですね。他に頼める方がいればその方にお願いするんですけども、だんだんそれも難しくっていうか、こっちの仕事、まあ、神社の仕事が多くなるんで、
はい、
そうそう、やっぱり自分がいないとダメだなっていうことが起きてきたのが、うん、神社を建て替えるっていう話になったんです。
八幡宮を建て替える、はいはい、
それとなると宮司がいないと、はい、目ですよね。それが話が起きたのが平成15年だったんですよ。
平成15年、はい、
はい、で15年でやると立ち上げて、そこからみんな母財、お金集めをやって、それで15年のうちに一応もうできるということで、そこで建築要するに、建設会社と契約して、
はい、
で16年の三条祭りが終わったら解体して 平成17年の春祭り三条祭りまでに建て替えようっていうことになったんですよ。
結構急ピッチというか、かなりスケジュール的にはタイトもタイトですね。
そういう風になって、私もいやこれはもう、うん、ねえ、うん、とにかくそれにかかりきるしかないんで、でもまあみんな一生懸命やって、各事業所なんかもね、すごいお金出していただいて、はい、あれだったんで、まあお金は集まったと。で工事にもその平成16年の5月15日16日まで祭りがあって、はい、その後で5月中にもう解体始まったわけですよ、うん、それでずっと解体や、解体は簡単なんですよね。
あそういうもんですかね。
それで基礎や基壇というあのコンクリート で下こうできっちりありますよね、高くなって、はいはいはい、あれを打つとこまで行ったんですよね。そうしたら 7.13 水害に達するんですよ。
2004何年ですか、2004年ですね。ああそうかそうかそうか。
で要するにコンクリートの基礎を打って、はい、1週間ぐらい休みますと。
なるほど、寝かせるってことで、はいはい、
と次の日からもうあの雨で、それでもう1ヶ月工事が止まったんですよね。あただ幸いこっちの、まあ、いわゆる五十嵐側の反対側だったんで、はい、実際そういう水害の被害はほとんどなかったんですけども、まあ、そんなことでいやこれは先が思いやられるなと思いながら、 あと町の企業さんなんかいっぱい被災してるわけですよね。でも一応その前の年にどこはいくらどこはいくらってもうみんなちゃんとそういうふうにあれなってるわけですよ、はい、登録してあるわけですよ、はい、だから分割でもいいからやっぱりやってもらいたいというようなことで、その法産会、まあ、再建の法産会の人たちが一生懸命動いてくれて、まあとりあえず工事は行くということになって、それでそれか、7月ですよね、はい、で、まあ、8月いっぱいも止まってたんですけど、それからまあ動き始めて、柱立てて上等祭、
はい、
あそこまで、10月のあれは16日だったと思うんですけども、うんうん、やったんですよ。あ違う、10月23日だ、
はい、
上等祭、その夕方中越地震。
あの年は本当にそうでした ね。もう踏んだり蹴ったりの年ですもんね、2004年。
それで工事の真っ最中でみんな大工さんたちいっぱい上上がってて、
事故怪我とか
大丈夫、誰も落ちなかったし、それでまたもう一回あったんですね、30分後ぐらいに。
あその余震っていうことですか、ね、まあ、余震なのか本震なのかどっちが。
それでみんな点検してもう夕方だったんで帰ろうと、はい、点検して、いや大丈夫ですよとかって言って、
結構もう暗かったですよ ね、 だってね。
そうしたらまたそこで揺れて、またみんな大変な騒ぎして、それででもな、まあ、一応柱だけだったんで、はい、上はこの木組みだけで、ほら上等祭っていうのは胸上げだから、
はい、
でそれでそれもまあ乗り越えたんですよ。
はあ本当に大変
な。だからもし1年違ってたら、そこで平成16年に解体改築しようっていう話をまだやってたら、はい、もう完全にダメだったし、あの地震で倒れたんじゃないかなと思うんですよ、あの古い神社が。だからもうその時しかなかった
すごい、本当に今思えばですけどすごいですね、すごいタイミングというか、なんかお導きがあったと言われても
そうとしか思えないですよね、うん、だからあこれはちょっと真面目にいやでも本当にありがたかったですね。
宮司さんになられたのはそこから遡ることということ で、
そうです、ね、
平成7年、はい、1995年、
はい、
その時も結構じゃあスムーズにもうじゃあもういよいよこの地元のところで宮司としてやっていくぞっていう風な感じで、
ええ、まだそこまでは割り切れてなかったですけど、まあやるしかないなっていうようなことで、う
ん、いよいよまあ来た、ええ、時が来たなと。
そうですね、う
ん、そこからだんだんだんだんあれですか、地元の方たちともこうまた、
そうもちろんそうですね、もうとにかく
氏子さんたちあってのみたいな、
こっちが中心にいないとね、その神社があって神様がいるけど
また笛吹きに行っていねえぞなんていうことになるとね、
そうなんです
よ、ちょっと心配になりますよね。
いやそれです、やっぱり新しく神社建ててから、
うん、
もうほとんどもう向こう行くのも面倒になってきてということですね。だからいやまあまあ今思えば不思議なあれですよね。
そうですね、
よく建て替えられた
と。なぜそのタイミングで建て替えよう、まあ、もちろん老朽化もずっとあって、まあ、っ建て替えの話はあったんでしょうけど ね、
で、 ね、でもやっぱお金かかるし、
うん、
それで誰かが言い出さないとっていうようなことで、うんうんうん、みんな誰かがやってくれるなら協力しようっていう思いがあったみたいですね、はい、でそれがちょうどその機運が高まって、
で中心となって藤崎さんの方がいろいろ、
私じゃなくて、はい、まあ、あの企業名は出しませんけども、はい、そのいわゆるこの地域 の、うんうん、あの大きな企業の人が言い出して、はい、そしたらみんな協力してやろうっていうことで、
いや本当にそのタイミングでしかなかったと思うと、うんね、本当にもうそのまま古いままだったら
もう倒れどっかでさ、
でその時誰かが命を落としてたかもしれないし、
そうですね、本当に、
いや、そうですよね、時間帯によっては
不思議ですね、そういった意味で、
うん、それ以降じゃあずっともう本当に三条のために、ね、地元のためにというか、
はい、
も
う祭りやっぱりとにかく大変なんですけど、私よく家内に言ったりしたんだけど、1年で一番嬉しい日っていうのは、はい、三条祭りが終わった
終わった日
って言ったぐらいに、うん、まあ、もうとにかくいやだから大変だったんですけど、まあね、皆さんももう本当一生懸命やってくれるし、うん、とにかく無事に終わればみんなその市民の人も喜んでくれるし、はい、市を挙げて の市の方も行政の方も協力してくれるし、だからそういった意味で一体感ものすごくあるんで、まあ私があれでも、まあ、非常に頼もしかったですね。そういった若衆会っていう組織がその祭りの担い手というふうになって、うんうん、昔はとにかくもう担ぎ手も出る人もいなくなって、それでもう私の先代なんかはまあ祭りも出せないなっていうようなことを言ったら、当時 その青年会議所の人たちが、いや自分たちでやるっていうので45年ぐらい前ですかね、うん、それでその若衆会っていうのを作ったんですよ。でそれからまあまあ着実にみんな一生懸命やってくれて、三条祭りはまあそういった意味ではまあ、コロナ禍があったんでちょっとあれでしたけども、まあしっかりと続けてきていられるかなっていう、
うん、結構三条っていろんな団体が若手も含めて、
そうです、ね、
結構手を取り合ってというか、うね、ね、盛り上げていこうっていう、特にそれが見附市みたいな隣の市から見てても、隣町から見ててもそういうのが伝わってくるのは、多分実際に中にいる人たちもそれもひしひしと感じてるんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ競争相手であってもやっぱりもっとその上のね、全体の塊から見たらやっぱりみんなで協力してその上を目指すみたいな、そういうのがやっぱあるみたいで、
うん、
だから協力はすごいですね。
うん、なんかそれがすごいこの一丸となって同じ方向を見る、やり方はまあいろいろね、ジャンルによっては違うのかもしれませんけれど、なんか毎年やっぱ見附市もご多分に漏れず、何年に一回はもうやめようねかやという特にコロナになってからは、
ね、
あれはいらない、これもいらないんじゃないかっていう、うんうん、結構軽量化みたいなのがぐっと進んだんじゃないかなと思うんですけ ど、
まあ、八幡宮でも、うん、まあ、そういうとこはあったんですけどね。
でもいい意味でその軽量化、
ね、
まあ、本当にそれを続けることで苦しいんであればちょっとぐらいの軽量化は必要かなと思うんですけど、それでもやっぱ三条さんはそうやって皆さんいろんな世代の人たちがこう協力し合いながら残していくっていう、
自分たちのこととして本当に郷土 その伝統のお祭りを、うん、次世代に伝えるっていう熱意はすごいあるんですよね。
なんか本当羨ましいなと思うし、ぜひその伝統をね、またこれからの世代にも伝えていってほしいなと思うので、うん、最後に、はい、番組最後になりましたがですね、はい、まだ今日横笛を持ってきてらっしゃるということなので、はい、ちょっとお祭りっぽいような、はい、ちょっとこう明るい感じで、
はい、
もうね、季節は秋でございますが、
そうですね、
はい、ちょっと夏らしい、夏を思い出すような、はい、曲をお願いしたいと思います。ありがとうございました。それでは3回にわたってゲストに来ていただきましてありがとうございます。三条八幡宮宮司 横笛尺八演奏家の藤崎茂康さんでした。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。